現在コロナウイルス感染拡大の第3波が来ていると言われている状況でありますけれども、このように3密を避ける注意を払いながら皆様と一緒に礼拝を捧げできるこの大きな恵みに感謝いたします。どうぞ皆様の日々の健康と信仰の意味が守り導かれますようにとお祈りいたします。様々な事情で集えない方々の上にも、その過ごされる場所にあって主の慰めと癒し、そして守り導きが豊かにありますようお祈りいたします。本日からついに対抗節アドベントとも呼ばれますけども、対抗節が始まります。この時期になりますと、教会ではろうそくを立てるこのようなクランツを用意し、また玄関にはリースも飾り付けて、そして、本日ご覧になったと思いますけど、教会ロビーにはクリスマスライトを施したもみの木も飾ってあります。先週は、石棺杉を用意してくださいまして、リース作りも行いました。参加された方々とはとても楽しい時間を過ごすことができ感謝です。この時期になると、クリスチャンではなくてもご自宅にクリスマスの装飾を施すということがあるのではないかと思います。クリスマスツリーを立てて飾り付けをして、そして家の外観にはクリスマスライトで装飾して光をつけたりと。なぜなら12月25日、クリスマスというのは必ず来る、一年の中で必ず訪れる、そのような喜ばしい時であるからです。人によっては、お食事をどうしようかとか、そういうことでクリスマスケーキやフライドチキンを予約したり、もう予約が始まってるというところもあると思います。何を食べようかとこう準備をしたり、あるいは、クリスマスがやってくるので、家族や大切な人に何をプレゼントしたらいいかと、そのように考えている人もいると思います。これは、クリスチャンじゃなくてもクリスチャンであってもそういうことがあると思います。クリスマスは必ず12月25日に来ます。そして、教会でも私たちは、このアドベント、クリスマスの備えをなして、主日ごとにこのようにろうそくに火をつけるということがあります。4回にわたって、この対抗節は、このろうそくに1本ずつ火をつけて、最後の12月20日には4本目に火をつけるとき、そのときがクリスマスということになります。さて、これは、この対抗節と呼ばれていますけれども、これは英語ではアドベントと言われています。つまり、その意味は到来という意味なんです。何が到来するのか、楽しいクリスマスが到来するのか。いや、むしろ私たちは、クリスマスがもちろんそうですけれども、イエス・キリストが到来される。このことを待ち望んで、祈り望みながら過ごす期間なのであります。このイエス様の到来、イエス・キリストの到来というのは、一つは、御子なる神様が肉体を、体をとって、赤ちゃんイエス様としてお生まれになった一度目の到来。それこそがクリスマスの出来事なのです。しかしこの、イエス・キリストの到来には二つ目の到来があります。それは十字架にかかられて、そしてその十字架の死の後に三日目に復活されて、そして40日間お弟子さんたちと過ごされたイエス様は天に昇られていきます。そのイエス様が再びこの地上に来られる、再臨の時とも言われますけども、再びイエス・キリストが私たちのもとに来てくださる。その出来事が二つ目の到来です。一つ目の到来は、クリスマス。毎年12月25日。そして、礼拝、教会では今年は12月20日に日曜日のクリスマス礼拝としてお捧げします。しかしそのようにこう日付が分かっているのですが、この二つ目の到来である、イエス様が再び来られる。このことは私たちにとって、いつ起こるのか。わかりません。ただ知られていることは、 まあ、この世界の歴史が完成して、完結して、終わりを迎えるときに、イエス様が再び来られます。それだけ私たちには知らされています。まあ、ですから、この二度目の到来、いつかはわからないのだけれども、必ずやってくる。イエス・キリスト、イエス様が来られる、この到来のときにこそ、私たちは備えをなしていなければいけないということです。さて本日読まれました新約聖書の御言葉、マタイによる福音書25章1節以下ですけれども、そこにはイエス様によって語られた天の国、つまり天国あるいは神の国とも言われますけれども、その例え話です。この例え話が語られるにあたって、その経緯としては、まずはイエス様の弟子たちがオリーブ山という山にいまして祈っていて、そしてイエス様にこの世の終わりについて、それがどのようなものなのか教えてくださいと尋ねたんです。今日の例え話はその問いに答える形でイエス様がお語りになった話でありました。この世界の歴史が終わりを告げるときに、イエス様はその終わりの印として様々な困難が来ると言いました。人と人とが争い、飢饉や災害が起こり、人々は裏切り合い、憎しみ合い、偽預言者なんていうものも現れて、人々を惑わすとおっしゃっているのです。さらにこうあります。不法がはびこるので、多くの人の愛が冷える。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。そして御国の福音はあらゆる民への証として、全世界に述べ伝えられる。それから終わりが来る。そのようにイエス様はおっしゃいます。この一つ一つを細かく見ていこうとすれば、それは私たちをうろたえさせ、身構えさせるような、むしろ恐怖を覚えさせるような印の数々が実は語られていたわけです。しかしこの印に対して、私たちキリスト者は不安に打ちのめされるということを求められているわけではないわけです。むしろ信仰によって一つの希望を持つことが神様からの恵みとして与えられているわけです。それが何かというと、それはもちろんこの世の終わりの時にはイエス様が再び来てくださるということです。本日読まれた新約聖書の箇所の少し前のところですけど、マタイ24章30節以下で、イエス様がご自身のその様子を語っておられます。その時、人の子の印が天に現れる。そしてその時、地上のすべての民族は悲しみ、人の子が大いなる力と栄光を帯びて、天の雲に乗ってくるのを見る。人の子は大きなラッパの音を合図に、その天使たちを遣わす。天使たちは天の果てから果てまで、彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集める。この人の子というのはまさにイエス・キリスト、再び来られるイエス様のことです。神様によって選ばれ、イエス・キリストの十字架の恵みと出会って、その恵みを信じて救われた者たち、キリストの復活の命に結ばれたすべてのキリスト者が、すべてのものが、すでに召されたものは復活させられて、再び来られたイエス様の前に引き合わされる、そのような感動の時であります。今日読まれたマタイ25章1節以下の例え話は、再び来られる主イエスキリストの再会、そのような意味合いが背後にはあるわけです。そのイエス様と再び会える、その喜びと希望の中で今日の例え話は理解する必要があるわけです。25章の冒頭には今日の例え話の全体の出来事が短く一節にまとめられています。こうあります。そこで天の国は次のように例えられる。10人の乙女がそれぞれ灯火を持って花婿を迎えに出ていく。つまり、天国、神の国というものが婚宴の出来事、結婚の宴に例えられて、喜ばしい祝いの出来事として 私たちに語られているのです。そして2節2月の十人の乙女の中で、5人は愚かで、5人は賢かったとありますので、5人の愚かな乙女と5人の賢い乙女とですね、そのようにこの物語を短くまとめる人もいるわけです。この乙女は誰かということについてですけれども、実はこの乙女というのは、結婚の宴の場所においては、花嫁の友人のことを示していると言われています。婚宴を開くにあたって、当時のしきたりに従って、その花嫁の身の回りの支援をする役割をする、花嫁の友達、それが乙女たちなわけです。今日の結婚式においても、この乙女たちというのは、英語の言葉ですけども、ブライズメイドと、そのように言われることがよくあるそうです。ブライズメイドというのは花嫁の兄弟であったり親戚、お友達が式の当日に花嫁の世話をする。そしてバージンロードを時にはこの花嫁に先立って前に進んでいく。花嫁の介添え人という意味です。これを理解するには当時のイスラエルの婚宴がどのようなものだったのか少し見てみる必要があります。この当時の婚宴というのは、この結婚の式というのは婚約から約1年後に行われることが多かったということだそうですね。そして、その1年後経った日、まさにこの祝宴の日、まずは花婿側の友人を連れ立って、そして大勢で花嫁の自宅まで花嫁を迎えに行くということです。そして迎えられた花嫁は、今度は花嫁の友達と連れ立って花婿の家まで歩いていくということがあるわけですね。この行進が行ったり来たりして、そして最後花婿の家に到着すると、その後にその花婿の家の中で盛大な祝宴が開かれるということです。そして当時の婚宴は夕方に行われたので、その夕方の夜道を照らす明かりがとても重要でありました。ここで言われている灯火というのは何かと言います。それは、トーチのようなものだったと言われています。言ってみれば松明ですよね。棒に雨布を巻いて、そして本来であればそれをオリーブ油の中にこう容器に浸して、そして持ち歩くものだと。ですから、灯火というのは、その、木のような棒に雨布が巻いただけのものであります。そこに直接火をつけますと、その雨布だけが、あるいはその棒だけが燃えて、すぐ燃え尽きてしまうということです。この雨布がオリーブ油に浸っていて初めて、ある程度の時間持続してこう燃え続けることができるということでした。ですからこの、5人の愚かな乙女と言われてしまった人は、雨布とその棒のトーチは持っていたけれども、しかし油は持っていなかった、準備していなかった。そして賢い5人の乙女は、この油がないと思い続けさせることができない。そのことをよくわきまえていて、そしてこの油を準備した。まさに灯火を灯火に垂らせる、そのような油が必要だったということになります。5節では、花婿の到着が遅れていることが知らされています。その理由は詳しくは語られていません。すると、彼らは、乙女たちは、みんな眠気がさして眠り込んでしまったというのです。しかし突如として花婿はすっと現れます。そして真夜中に、花婿だ、迎えに出なさいとお呼びがかかるわけです。乙女たちは花嫁に付き添って花婿の家へと夜道を向かわねばなりません。そこでこうトーチを出すわけですけれども、5人の乙女たちはその片方の5人の乙女たちは油があったんですけれども、もう片方は油がないことに気づきます。油を分けてください。私たちの灯火は消えそうです。願い出るのですが、分けてあげるほどはありません。 店に買い求めるように促されるのでした。まあ、10節以下を見てみますと、まあ、この夜中でも、まあ、この祝宴が宴が開かれているのを理解してたんでしょうか。お店は開いていたようです。しかし、彼らは、この乙女たちが、お店に行って、買ってきて戻ってくると、すでに、花嫁たちは出発してしまっていたと。先だった5人は、花嫁花婿と一緒に無事にその家に到着して、祝宴の場所へと入るわけですけども、その後に扉は閉められてしまって、祝宴は始まってしまいました。遅れてきた5人は、戸口で必死に花婿の家の扉に向かって、ご主人様開けてください、と叫ぶのですけれども、主人は、はっきり言っておく。私はお前たちを知らない。と冷たい返事があるだけでした。イエス様は最後にこのように言って例え話を閉じておられます。だから、目を覚ましていなさい。あなた方はその日、その時を知らないのだから。その日、その時を知らないのだから、とあるように。この例え話に登場するその中心というのは、まあ、その日その時ということです。つまり、この例え話の中では、花婿とは再び来られる再臨の主イエス・キリストのことを指しています。イエス様が再び来られる日、その日その時を誰も知らないですけれども、ちょっと今日の例え話の前のところでイエス様はおっしゃっていました。その日その時は誰も知らない。天使たちも子も知らない。ただ父の身がご存知である。人の子が来るのは、ノアの時と同じだからである。まあ、人の子、つまりイエス様が再び来られる時のことを、まあ、このお話の中では、受信のこととして、話されているわけですね。この、婚宴の花婿がイエス様だとすると、では、乙女たちは、誰のことを指すのでしょうか。実はこの例え話の中では、まあ、イエス様を花婿とするその花嫁というのは、この教会のことを指しています。そしてその教会に仕える、花嫁である教会に仕える乙女たちというのは、まあ、まさに私たち、キリスト者のことを指しているのです。この世界の歴史が完成して世の終わりが来るときに、再び来られるイエス様をお迎えする教会、そしてお迎えする私たち、まあ、その中で私たちがこの例え話の乙女たちに例えられているのです。そうだとすると、私たちにとってその目を覚ましていなさいとどういうことなんでしょうか。賢い乙女たちと愚かな乙女たちとの違いは何でしょうか。まあ、むしろ私たちは賢い乙女たちになれるのだろうかと必死になって私たちは思い巡らすと思うのです。まあ、イエス様の狙いはまさにそこでした。私たちがそれぞれの信仰の歩みを歩んでいくときに、その歩みをよく吟味しなさいと。まあ、この喜びの出来事が悲劇に変わってしまうような話ですけども、あなたたちは自らの歩みを吟味して、イエス様が再び来られる、その時に備えるようにと、イエス様必死に私たちに勧めているわけです。そしてこの乙女たちというのは、まあ、自分はこのタイプだ。いや、自分はこっちだ。と、そのようにこう二つの人のタイプを揺り分けて、こっちがいい、こっちがダメだから私はダメだとか、私はこっちじゃないから大丈夫だとか。まあそういうものではなくて、むしろ私たち自身が取り得る二つの信仰の姿を表しているわけです。そしてイエス様は私たち一人一人全ての人に、その良い方を選びなさいと私たちに促し、理解するように助けてくださっているんです。まあ、ともするとこの目を覚ましていなさいという言葉が強く心に残りすぎて、いやむしろ恐怖に感じられることがあるかもしれません。いや小さな間違いも許さない。そんな完璧主義をイエス様は私たちに求めておられるのだろうかと思われる方もいらっしゃると思います。しかしこの例え話をよく見てみますと、賢い乙女と言われている人たちも、実はこの愚かな乙女たちと一緒に、眠気に誘われて寝入ってしまっているわけです。そして、こう、あの、 花婿が来たと言われた時に一緒に目を覚ましたということでした。まあ、ですからここでの目を覚ましていなさいというのは常に起きている状態ということを示すよりも、まあ、確かに聖書の中には絶えず目を覚ましてという表現もありますけれども、いや、絶えず常に目を覚ました状態というよりも、むしろ、ここでは、注意して目を見張っていなさいという意味に取られます。注意して目を見張っていなさい。何が本当に重要なのかをわきまえて、いつでもそこに立ち戻ることができるようにしていなさいということです。ここで重要なのが、賢い乙女たちは油を持っていたということです。この油とは、主イエス・キリスト、イエス様が私たちに送ってくださった聖霊なる神様だとも、その助けだとも言われています。聖霊なる神様の導きによって私たちが聖書の言葉をいただく、理解する。聖書の言葉をいただくと。それが言ってみればこの、灯火に対する油なのであります。つまり聖書を通して語られるイエス様の言葉こそが私たちにとって油だということです。そしてこの灯火というのはよく信仰の灯火と言われるように、もう私たちの信仰だと言ってもいいかもしれません。愚かな乙女たちは、いや今すでに私は信仰を持っている。灯火のその装置を持っているんだ。それで満足してしまいました。確かに自分には信仰があるとしたら、それはその信仰がイエス様と結びついていれば力強いですけれども、しかし今の状態に満足をして、そして油であるイエス様の御言葉こそが、イエス様の御言葉こそがこの信仰である灯火を支えている。それに火をつけてくださるんだ。そのことを忘れてしまうこともあります。私たちは御言葉と祈りによって聖霊なる神様の助けをいただかずして、つまり油を切れた状態では私たちの人間的な気力だけでは信仰を保つことはできないのです。これこそ愚かな乙女と呼ばれてしまった、あるいは愚かなだと言われてしまうかもしれない私たちの信仰の姿なわけであります。慌てふためいてしまい疲れ、ついにはこの灯火の棒のように燃え尽きてしまうこともあるかもしれません。しかし賢い乙女たちは、天の父なる神様が何を求めておられるのか、日々新たに御言葉である油を通じて知り、そして罪の暗闇の中にいるのではなくて、主の裁きの不安の中を歩むのではなくて、むしろ神様が私たちに送ってくださった、イエス様が送ってくださった聖霊に支えを与えられて、イエス様の十字架の許しと、そして復活の恵み、希望を携えて、神様の光の中を歩むものとされているのです。一つ注意すべきなのは、この賢い乙女たちが、愚かな乙女たちに油を分け与えられなかったということであります。この賢い乙女たちは別にその意地悪をしようとしていたわけではありません。むしろ人間の持てる知恵であったとか、力というものは、他の人を助けるほどのそのような力はない。目の前にいる人が救われてほしいと思っても、私たちの力だけではそれができないということです。むしろ、憐れみ深い、主なる神様に助けを祈り求めましょう。そしてその人が、世の光であるイエス様のもとへ導かれ救われるように、私たちは祈りを合わせるものとされています。イエス様が再び来られるとき、それがいつなのか、私たちは知りません。しかしイエス様の御言葉によると、この時というのは、この最後の終末の時というのは、父だけがご存知であると言われています。むしろここに私たちは、希望と慰めを受ける必要があります。天の父なる神様が主イエスキリストを通じて御国を来たらせたまえという祈りを授けてくださいました。この祈りをイエス様を通して授けてくださったのは恵み深い天の父なる神様なのであります。その最後の時に向けて私たちは絶え、私たちのことを絶えず新たに作り変えて、そして神様を信頼して歩めるようにと、天の父なる神様が私たちを導いてください。 そのことを信じたいと思います。先ほどのトーチの灯火の例えのように、無理をして目の前の人を許し愛そうと、愛の道を歩もうとしても、私たちは疲れ果ててしまいます。しかしイエス・キリストの十字架の恵みによって、私の罪も、あなたの罪も許されています。まあ、このイエス様の愛のもとで私たちは絶えず共にいながら目を覚まして、あるいはお互いに覚まし合ってっていうのもあるのかもしれません。イエス様のもとで私たちはその愛の恵みに包まれて目の前の人を受け入れて許し、そして愛することができる。愛の道へと促されていくのです。まあ、週末では愛が冷えるとイエス様はおっしゃいました。しかしむしろ神様から信仰という灯火をいただいて油を注いでいただいている私たちは、絶えずその愛の道へと連れ戻されていくわけです。あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。また灯火を灯してマスの下に置く者はいない。つまり隠す者はいないということですね。燭台の上に置く。そうすれば家の中の者すべてを照らすのである。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためである。と、イエス様は、油に満たされた私たちの灯火ということを示してくださっています。本日、旧約聖書のイザヤ書2章には、の言葉にもあるように、神の家に行こう。主は私たちに道を示される。私たちはその道を歩もう。神の家というのはつまりまさにこの教会、礼拝のことです。私立礼拝を中心として、礼拝で受け取った御言葉、また日々、聖書から聖書に触れて御言葉をいただきつつ、主の光の中を歩もうと、その恵みに押し出されて、恵みの御言葉を通して神様から油を満たしていただいて、日々歩んでいきたいと思います。困難や試練に際して、この難しい信仰を保つことが難しく感じられる時も多くあると思います。最後まで耐え忍ぶ者は救われるとおっしゃったイエス様でしたけれども、しかしのイエス様ご自身が私たちの救いのために、まず、苦しんでくださった。十字架で血を流してくださった。また、愛する弟子たちのために、あなたの信仰がなくならないように祈った。そのようにイエス様の祈りの中で、イエス様の愛の中で私たちは包まれて歩むものとさせていただいています。このアドベント、私たちの罪を悔い改めつつ、主の御言葉に新たに聞きながら、油を満たしていただいて、十字架の許しと愛をいただいて、このように、そして身近な人に、イエス様の光を明かしするものとさせていただきたいと思います。ではお祈りをお捧げいたします。天の父なる神様、あなたの皆を賛美します。イエス様は十人の乙女たちの例えを通して天の国の恵みについて教えてくださいました。その日その時はいつかわからない。あなたがいつ来られるのか私たちには知識としては知らされていませんけれども、しかしその日は天の父なる神様がしっかりと把握してくださっている。その天の父なる神様が送ってくださったイエス様、そして聖霊なる神様と共に私たちのこの灯火、信仰は成り立っています。日々あなたが共にいて、そして御言葉を授けてください。その言葉に励ましを受けて、この信仰の油を満たしていただいて、あなたの光を輝かすことができますように。私たちの力でできなくても、私たちの気力ではできなくても、時に折れてしまいそうな時もあります。この賢い乙女たちのように寝入ってしまうことも当然あります。しかしその時にあなたがいつも共にいて、そばにいてくださり、私たちを起こし、そして再び愛の道へと、あなたの光を照らし出す道へと、私たちを押し出してくださっています。この恵みによりと、より頼みながら、このアドベント、12月20日の主日礼拝に向けて歩んでいくことができますように、またその先、イエス様が再びこの地上に来られる時を信じて待ち望みながら、 支えられながら歩んでいくことができますように、あなたが導いていてください。今日この時を覚えつつも、この礼拝の会場にご一緒できなかった方々もおられます。そのお一人お一人、共にあなたが寄り添ってくださり、必要な平安と、また癒しと満たしていてください。またこの礼拝を通して、礼拝によって始まるこの一週間も、それぞれと共にあなたが歩んでくださり、必要な力づけと支えとを添えていてください。このクリスマス、コロナ禍ではありますけれども、どうぞあなたの御心がなり、一人でも多くの方と、この対策をなす中で、礼拝を捧げできますように、あなたが導いていてください。この願いと感謝を、尊き主イエスキリストの御名を通し、御前にお捧げいたします。
アーメン。